主イエスは私の教会を建てますと弟子たちに約束をなさいました。私の教会を建てますって。そして主が約束された通りに主の教会が建てられました。どんなふうに建てられたのか、その少し経緯をまずお話したいと思います。主イエスキリストは死から復活された後、40日の間この地上においてご自分が肉体を持ってよみがえられたことを証明なさいました。そして主が天に凱旋なさった時にはすでに120名の主イエスを信じる人々がエルサレムにいたことが聖書の中に記されています。使徒の働きの一章のところです。14節のところからご覧いただきますと、どういう人々だったのか、そのことが書かれています。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたと、このように記されています。ですから少なくとも主イエスキリストを信じる者たちがいたわけです。エルサレムに120人ほどの兄弟たちが集まっていたと。で、注意いただきたいのは15節のところに兄弟たちとクリスチャンたちのことが記されています。クリスチャンたちのことを兄弟たちと呼ばれています。このようにクリスチャンたち呼んだのはここが初めてです。今お話したようにイエス様の天への凱旋から10日後、イエス様が天にお帰りになったその10日後に2章の1節をご覧いただきますと、あんまり聞き慣れない言葉が記されています。五旬節とあります。ペンテコステとも呼ばれるんですが、これは50日目ということです。50日目、五旬節というのは50日目であり、ギリシャ語のペンテコステというのも50日目という意味です。どういうことかというと、杉越の祭りから50日目に祝うユダヤ人の収穫のお祭りのことなんです。で、この日にあることが起こったんです。何が起こったかというと、イエス様が約束なさっていたように聖霊がイエスを信じる一人一人の上に下るという出来事が起こったわけです。ですから教会はそのことを記念して、今も聖霊が降臨した日ということで、そのように記念して今も祝い続けているわけで、実はそれはちょうど先週の日曜日でした。で、あえて私が今この箇所を選んでこのメッセージをしているのは、先週私は話をしているときには皆さんいらっしゃらなかった。もちろんいろんな形で皆さんは礼拝に参加してくださったと思います。皆さんが一緒に集まったときに、この主の与えてくださる御言葉を一緒に見たいと思っていたわけです。今日はその日です。この五旬節の日に、水越の祭りから50日が経ったこのユダヤ人の収穫の祭りの時に、イエス様を信じる者たちのうちに聖霊が下り宿られたと。これが教会の始まりだということです。この出来事を通して教会が始まったんです。で、見ていただくと、この2章に聖霊が下った後ですけれども、ペテロはメッセージをするわけです。というのは、人々は何が一体起こったのか当惑していました。そこでペテロはこれは全て主の御業だということをお話しするわけです。そして40節には、この他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに進めるわけです。罪を悔い改めて神に立ち返るようにと、罪を悔い改めて救いを受け入れるようにと、そのように言うわけです。ちょうど38節にも、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと。そして何が起こったか、41節に、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられたと。こういったことが起こったわけです。このペンテコステ五旬節の日に。ですから120人ぐらいの人たちが集まっていた、その集まりが この日に3000人が加えられた。これが初代教会、初めて誕生した教会であったわけです。この教会を神様が大いに喜んでおられたこと、そのことはこの御言葉が私たちに明らかに示しています。神様の栄光が表される、そんな教会でした。最初にお話したように、だから私たちはこの教会を見たいんです。どんな教会だったのかって、どんなことを彼らがしていたのか、なぜ神様がこの教会を喜ばれ祝されたのか。だってそれは我々にとって大きな模範ですものね。ですからこの初代教会から今の私たちが模範とすべき教会の姿をご一緒に学んでいきたいと思うわけです。で、皆さんとまず最初に使徒の2章の42節をご覧いただきます。で、そこにこういう言葉があります。固く守りという言葉です。で、日本語でこのように訳されている動詞なんですけれども、これはこんな意味があります。それは揺るがないで忍耐強く続けること。揺るがないで忍耐強く続けること、何かにこう専念すること、あることから離れないこと、屈せずにやり通すこと。少なくとも今の定義をお聞きになったらどういう意味なのかがお分かりになると思います、ね、しかもこの言葉は新約聖書の中に10回出てくるんですが、使徒の6章では励むという言葉に訳されています。ローマの12の12も励みなさいって、ローマの13の6も励みなさいって、コリントの4の2はたゆみなくというふうに訳しています。使徒の1の14では専念していたって。まとめるとこういうことです。この2章の42節のところで固く守っていたとこういうふうに訳されているのは、当時のこの初代教会のこの人々があることを継続して行い続けていた。辞書によれば一生懸命にあることを継続して行っていた、困難にかかわらずがその中に含まれている可能性があると。だからどんなに辛くてもどんなに困難があってもこの人たちはあることを一生懸命に行い続けていた。で、それをまず彼は記した上で、ルカは記した上で、その上でどんなことを実際じゃあ彼らはやってたのか。まず42節には4つの事柄が記されています。で、トータルで私たちは今から9つのことを見ていくわけですけれども、この初代教会の特徴、彼らが熱心にしかも励んでいたこと、9つのことを今からご一緒に見ていきたいと思います。まず最初に42節ご覧くださいます。今もお話したように彼らは人たちの教えを固く守っていたと、人たちの教えを継続して守り続けていたって。どんな教会だったのか。この教会は御言葉を実践する教会だったということです。御言葉を実践する教会です。この教会は人たちの教えを固く守りと書かれています。彼らは人たちが教える神の真理をしっかりと学んで、それをただ聞くだけじゃない実践していたわけです。彼らは継続して教えられた神の真理を守り続けようとしていたわけです。言い方を変えれば、彼らはイエス様に献身的に従う者たちだったということです。私たちも神に対して献身的でありたい、もっと神に喜んでいただきたい。どうしたらいいかというと、皆さんこういうことです。神様の言葉に従うことです。神がおっしゃったことをやることです。それを神様は一番お喜びになるんです。詩編の119編の一節のところをご覧くださいます。詩編の119編の一節のところ、こうありますよね。幸いなことよって、この言葉でもって始まるんです。つまり神様が祝される人、神が大いに喜ばれる方、神からの祝福を大いにいただく人、どんな人か説明するんです。こうあります。全く道を行く人々、主の御教えによって歩む人々って。 全く道っていうのはどんな道か、神様の御言葉に従っていく道です。主の御教えによって歩む人々って、主の教えに心から誠意を持って服従する人です。ですから繰り返しますけども、あなたが神様からの祝福をいただきたいと願ってたらどうしたらいいのか、御言葉が教えます。神の御言葉に服従することです。覚えてます？皆さん、イスラエルの初代王様サウルがアマレク人を征服しなさいという話を言われたときに、そのような命令をもらったときに、彼は確かに征服をするんですが、家畜を残してましたよね。神の命令は家畜に至るまで全て征服しなさい。でも彼は残してました。こんな言い訳をしましたよね。いや、傷のない素晴らしいその生贄は神にお捧げしようと思って、その時に神様がおっしゃったのは、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうかって、こうあります。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝るって、言ってることは同じことです。神がお喜びになること、神がお祝されること、それは何かっていうと、あなたや私が神のおっしゃることに、神の御言葉に服従することです。そして感謝のことに、あなたはその教えに服従することができるんです。神様、その助けをもうあなたに与えてくださった。だからまずしっかり我々の心に刻まなきゃいけないことは何かっていうと、神のお言葉をただ聞くだけじゃない、それに従うことによって神はあなたを祝してくださるということです。だから教会であっても、どんな学びであっても、私たちがしっかり心をしなきゃいけないことは何かっていうと、そこでは必ず神の真理が語られるということです。それは語る者の責任です。それが礼拝だけじゃなくて、小学校に至っても、そういう聖書研究会にしても、何にしても、家庭集会にしても、全ての人々の責任は神の真理を語ることです。そしてそれを助けるために、そこに集われるあなたの責任は何かっていうと、語られていることが本当に聖書が教えていることかどうかをしっかりと吟味することです。だって聖書を使いながら語り部の、その語り手の語りたいことを語っているケースも多々あるからです。自分の言いたいことを聖書を使って語っている人たくさんいるんです。それは間違いです。私たちは自分たちの語りたいことを語るんじゃなくて、神が語るということを語らなきゃいけないんです。ですからお分かりになると思いますけど、皆さんの責任は聞いた言葉、聞いた御言葉が本当に聖書が言っていることなのかどうか、そのことを吟味することが必要です。そして確かにそれが聖書の教えであるならば、あなたの責任はそれを実践することです。実践することによってあなたの信仰が確実に成長していくんです。こうやって我々は生きるんです。ですから神の祝福をいただくにはどうしたらいいのかって、御言葉をただ聞くだけじゃない、それを実践しなさいって。二つ目の特徴、もう一度今日のテキストに戻ってみてください。二つ目に出てきているのは、交わりをしと書いています。この教会は交わりを継続して行い続けていたということです。で、この交わりという言葉は、何かを分かち合うとか、手を取り合って助け合うとか、そういう意味がある言葉です。ですから兄弟姉妹たちが集まったときに、彼らは互いに助け合っていたわけです。で、どんなことを思って彼らは助け合っていたのか。まず一つ目に言えることは、この集まりというのはいつもキリストを崇める交わりであったということです。キリストを崇める交わりです。パウロはローマ書の15章の6節で、あなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。だから神様が望んでいらっしゃるのは、信仰者が集まったときに、兄弟姉妹が集まったときに、一人一人がそこにあって神を称えることです。だって我々いっぱい神様から祝福をいただいているわけでしょ。こうして私たちは神が与えてくださった恵みを 皆さんと分かち合うことによって一緒になって神様を褒めたたえることができる、そういう交わりなんです。この教会はまさにそういうことを行っていたわけです。彼らが集まったときに彼らは神をたたえていた。それぞれがもし例えば私たちが1週間に1回集まったとしたら、その時に我々が集まって何をするか、神様って素晴らしいよねって、こんな祝福をくださったって、何か祈りの課題があったとしても我々はその中で希望を持てます。神がどんなふうに御業を成してくださり、どんなふうにこれを通して栄光を表してくれるのか、我々期待できるんです。ハレルヤって、少なくともそうしてこの群れは集まっていた。同時に彼らは集まった時にそれぞれの信仰の成長を助け合っていたわけです。これも交わりの特徴です。パウロローマ書の15章の2節で言うように、私たちは一人一人他人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきだって。お聞きになりました皆さん、ローマ書の15の2のところに、私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきだって。テソロニケの第1の5の11でも、ですからあなた方今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいって。お分かりになりますよね。信仰者が集まった時にそれぞれが考えることは一緒になってしようって、一緒になって信仰において成長しようって、それを目的として集まってるんです。注意しないと、それがクリスチャンたちの集まりであっても、それぞれの信仰の成長の役立つことじゃなくて、役立つような集まりじゃなくて、成長の妨げとなるような集まりになることがある。その問題の原因は何か今から言いますよ。罪ですよ。ですから交わりが持たれるときには注意しなきゃいけないのは、その交わりを通してそれぞれが清さにおいても成長すること、それを願うわけです。いいです。罪があれば神はお喜びにならないです。もっと言えば神の栄光を汚すんです。なんか私たち信仰者が集まったときにその罪を除いていかなきゃいけない。例えば私たちが集まったときにそこで誰かの悪口を言うような集会だったらどうします？巧みな言葉を使って、あまりにも露骨にそれが語られていないかもしれない、でもそこにある本質は何かっていうと、誰かのことが嫌いでその人の悪口を言ってるって、それは罪です皆さん。それは神の栄光を表すものではない、それは信仰者を助けるものでもないんです。ですから交わりが持たれるならば、私たちが考えなきゃいけないのは、その交わりの目的は主を崇めるためであり、そこに集う信仰者一人一人の信仰が成長するためであり、同時に清さにおいても成長し合う、そういう交わりではなきゃいけないって、そういう人に変えられていくために助け合う交わりなきゃいけないって。だからもし我々が交わりを持つときに、あの人嫌いだからあの人に入ってもらいたくないと、もし例えばそういうふうな思いを持って交わりを持つとすれば、もう最初に分かっていることは何かというと、神がお喜びにならないし、その交わりを祝すことはありません。自己満足の集会で終わるでしょう、集まりで終わるでしょう、楽しかったねで終わるかもしれない。でも悲しいことに神がお喜びにならなければその時間は無駄なんです。この初代教会にあって彼らが持っていた交わりはそんな偏った人間的な交わりじゃなかったんです。神がお喜びになる交わりしていた、それを通して信仰者の信仰が成長していたんです。3つ目です。42節に続けてこうあります。パンを裂きって出てきます。彼らは継続してパンを裂き続けていたって、それはもう1日24時間それをやってたって意味じゃありません。彼らは継続してこの行為を行っていた。でこのパンを裂きって何かっていうと、お分かりですよね、生産式の話ですよ。彼らは生産式を行うことに専心し、励んでそれを行っていたっていうんです。 ただ注意しなきゃいけないのは、私たちも行うこの聖餐式を例えば毎週やっていたらとか毎日やっていたら、それが霊的な成長を助けてくれるのかっていうと、そうじゃないですよね。聖餐式をする目的は2つあります。一つはイエス様の十字架を覚えるんです。主イエスキリストがどんな犠牲を持って私のようなものを救ってくださったのか、これを覚えて行いなさいって。私たちは主を覚えて、主がなしてくださったあの尊い犠牲の御業を覚えて、我々は聖餐式を行うんです。彼らはそれを継続して行い続けていた。つまり彼らはいつもイエス様の十字架を覚えてたんです。間違いなく彼らはこのイエス様の十字架を誇りとしていたでしょう。こんな犠牲によって私たちを救いに預かった。ですからまず聖餐式って言ったらイエス様の十字架を覚えるんです。そしてそれはあなたにとっても私にとっても、日々私たちがこのイエスキリストを誇りとしながら、あのイエスの十字架を誇りとしながら生きること、それは主の御心であることを我々は知っています。問題はそのようにあなたが生きていらっしゃるかどうか。聖餐式の目的の2つ目というのは何かというとね、自分の心を吟味して罪を悔い改める機会です。自分の心を吟味して罪を悔い改める機会です。コリント第1の12章の28節に、ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさいって。そこに参加すれば目的が達成されたんじゃないんです。我々はイエス様の十字架を日々覚えるとともに、この主の前を私は正しく歩んでいるのかどうか、この十字架によって救われた私はそれにふさわしく生きているのかどうか、自分を吟味する機会です。この教会はイエス様の十字架をいつも覚えながら、自らを吟味しながら歩み続けていた教会。そして4つ目に出てきているのは祈りをしていたとあります。この教会は祈る教会だったんです。確かに御言葉は私たちにいつでも祈るべきで、失望いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話されたと、ルカの18章の一節のところで記されています。主は私たちに祈りなさいということを、そのように私たちに命じられた、そのように教えてくださった。全知全能の神と私たちは個人的な交わりを持てるっていう素晴らしい特権に預かっています。でも悲しいことに、信仰生活の中で祈りっていうのは結構後の方になってる、優先順位からすれば。もしそうだとしたら、どうやってあなたの信仰生活が神様に喜ばれる、そんなものに変えられていくって期待できます？あなたの信仰が成長することをもしあなたが願ってらっしゃるんだったら、あなたは祈りの人として変えられていくことです。祈りにおいて成長することです。主の御業を期待するんだったら、あなたは常に主の前に立つこと、それを喜びとすることです。でもこの祈りということを考えるにあたって、私たちの捧げる祈りっていうのは救われる前の祈りとは根本的に違いますよね。救われる前の私たちは自分の願い事が叶えられることだけを求めて祈ってたんです。これを叶えてください、こうやってくださいって。でも救われた私たちは根本から祈りが変わったんです。どんなふうに？私たちの祈り事、願い事を神の前に持っていくことはできるんですが、私たちが願うのは、主よ、どうかあなたの御心をなしてください。ヨハネ第一の手紙の5章のところちょっと開いてくださいます。ヨハネは非常に大切なことを私たちに教えてくれています。ヨハネ第一の手紙の5章の14節のところに、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですって書いてますよね。おそらく私たちの多くはこの全般を無視して、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ私、神に対する私たちの確信ですと、 この前のところに今飛ばしたところにいろんな言葉を我々は好んで補っているかもしれない。例えばこういうことです。一生懸命主に仕えるならば神はその願いを聞いてくださるという、これこそ神に対する私の確信ですと。神が喜ばれる信仰者として熱心であれば神はその願いを聞いてくださる。これは救われる前と全く同じなんです。神様との間にギブアンドテイクが成立するわけです。これだけのことを私しましたから神様どうか私の願っているものをくださいねって。これは私たち信仰者の祈りじゃないですよね。ヨハネが教えているのもそうです。この世の中の祈りとは全く違うんです。だから彼はこう言ったんです。何事でも神の御心にかなう願いをするならです。つまり私たち信仰者の確信というのは神の御心が絶対になされるんだという確信なんです。いいです。主の完全な御心がなされるんです。そうすると今まで救われる前の私たちは私の願いがあってなんとかその願いが叶えられるようにって、神様のこの腕を曲げてでも私の願い事に耳を傾けてそれを叶えてください、こう祈ったわけです。ところが信仰に預かった私たち、救いに預かった私たち、どうするかっていうと完全な神の御心に私たちのやりたいことを従わせようとするんです。だから私たちの願い事を神の前に私たちは持って行った時に言うのは、でも神様どうかあなたの御心がなしてくださいと。何事でも神の御心にかなう願いをするなら必ず神様はそれを聞いてくれる。つまり必ず神は神の御心をなすからです。だから私たち信仰者が祈りをするときに覚えなきゃいけないの、皆さんね、自分の弱さ不完全さをしっかりと覚えなきゃいけない。だって私たちは自分の中でこの考えが最善だと思ってません？どっかでよく考えてみて、私はこれが最善だと思ってるし、いろんな人に聞いてみたらみんなそう言ってるって。そうすると我々はそれがあたかも神の御心であるかのように思ってしまう、最善であるかと思ってしまう。でも我々が気づかなきゃいけないのは、残念ながら私たちがどんなに考えてもどんなに多くの人と相談したとしても私たちは失敗するものだということです。だからどうしたらいいかって、私たちの願い事を持ってて、主をどうかあなたの御心をなしてください、私はそれに従いますから。だから祈るときに必要なのは私たちの考えとか思いとか当然神の前に持ってっていいんですが、それを全部神様のもとに置いて、主をどうかあなたの願い事がなりますようにって。いいです。なぜそう祈るかっていうとね、主の御心が最善だからです。主の御心だけが神の栄光を表すんです。そして主の御心があなたにとっても益なんです。それがこの神様が私たちに教えてくださっていることであり、そういう神だっていうんです。意地悪をなさるような神じゃないんです。出し惜しみなさるような神じゃないんです。あなたを愛してあなたのためにご自分の一人子イエス様を十字架にかけて殺した神は、あなたに最も最高のものを与えてくださる。それが私たちの神であるように、我々は主よどうかあなたの御心をなしてください、私はその御心に従いますから、どうか私を助け私を導いてくださいって。間違いなくこの教会の信仰者たちはそのことを祈るんです。主の御心を求め続けるんです。主の御業がなされることを祈り続けるんです。いいですね、皆さん、そういう信仰者が今必要です。主の御心がなされるようにって、必ずその御心がなされるんだという確信を持って祈り続ける信仰者。いろんなことを我々経験するわけですが、その中にあっても必ず主の御心がなされるんだ、その主に希望を置いて生きる信仰者です。そういう信仰者が私たちの教会にも必要です。この初代教会を見たときに、まさにそういう人々がこの教会を形成しているんです。この後見ていきますけど、どうりで神様はこの教会をお喜びになり、どうりでこの教会を祝された。そういう祈りの人々がこの教会を構成してたんです。 そんな祈りの人にあなたはなりたいと思いません？そんな人が必要なんです。5番目に私たちが見るのは何かというとね、43節に進んでくださいます。ルカはそのことというのは、この使徒の働きはルカが記しているんですが、ルカは43節、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。5番目に特徴として見ることができるのは、この教会は死を恐れる教会だったということです。一同の心に恐れが生じたと書いてますよね。書いてますよね、皆さん。直訳するとここはね、恐れがすべての人に生じたということです。例外なくすべての人が恐れを持ったということです。ギリシャ語の辞典を見れば、恐れがあらゆる魂に臨んだと。また恐れに襲われない人は一人もいなかったなんて、この箇所を訳しています。ですから全ての人が恐れを持ったということです。何回か私でも見たように、恐れというと我々は怖いというような、そういう感じをまず、そしてこのことがこの聖書の中にも書いてますよね。43節に恐れるというのは何か怖さを覚えるような、確かにそうだったはずです。なぜかというと、43節には人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われたからです。でその奇跡を見たときにみんな恐れたんです。神が彼らを通して御業を成していることを見たときに彼らは恐れたんです。でも同時に恐れるということを考えたときに、この怖がるような、それだけじゃなくて畏敬の念、神を敬う気持ち、つまり畏怖の気持ちっていうのも恐れです。心からの神に対する尊敬であったりとか、神に対するその恐れ、どちらも私たちには必要なんですよね。で皆さんね、人間の問題のその核心部分って何かっていうと、神を恐れなくなったこと、神に対する恐れがないことって。つい最近もアメリカのニュースで、日本で流れてるっていうのではなくて、アメリカの流れてるニュースを見てると、ある人たちが言うのは、保守的な人たちが、今の大変なこのアメリカの現状を見た時に何が起こった、それは神に対する恐れを失ってしまったって。悲しいことに私たちの国はもうそれをはるか昔に失ってます。だって御言葉はこう言います。詩編の36編のところには、罪は悪者の心の中に語りかける、彼の目の前には神に対する恐れがないって。パウロのローマ書の3章の18節のところ、ローマ書の3の18に、彼らの目の前には神に対する恐れがないって、旧約を引用してこう言うわけです。なんか私たち人間の一番大きな問題っていうのは、恐れるべき神様を恐れてないんです。そして恐れるものがなければ、人間は自分の肉の欲を満たすことだけしかしません。自分のやりたいことだけをやるんです。どんなふうに生きたって構わないじゃないって、自分の人生だからって。神に対する恐れがないからです。我々覚えなきゃいけないのは、みんな全ての人例外なく神の前に立って、神の前で裁きを受ける日が来るんです。そして神を恐れてるならば、ちょっと言い方を変えれば、皆さんね、もし我々が、もしあなたや私が、全知の神が、全てのことをご存知である神が、偏在の神が、どこにでも私と共にいてくださる神、どこに行ったって神がいつも私と共にいてくれる、この神があなたや私の心を見てらっしゃるって、私の全てを見てらっしゃる、あなたの考えの全てをご存知だ、あなたのうちに湧いてくる思いとか考えとか、すべてのことをご存知だ。それを考えるだけで私たちの心は震えません？怖くて。だって我々一人一人は神の前に不完全な存在であり、罪に汚れた存在だからです。 私たちがこの神に対する恐れというものを抱いているならば、私たちはどうするかというと、罪から離れようとするんです。モーセがイスラエルのために神からいただいた十戒を語ったときに、神様は語られる十戒とともに大変なことをなさるわけです。雷と稲妻、角笛の音と煙る山、いろんなそのことを、出来事を民は目撃するんです。そうすると民はどんなことを感じたかというと、民は神に対して大変な恐れを持つんです。そこに神がいらっしゃることを彼らは悟るからです。彼らは大変な恐れを抱いて、そしてどうか神が私たちに直接お語りにならないように助けてくださいって、もし神が私たちに直接お語りになったら我々はみんな死んでしまうからって。この出来事は出エジプト記の20章の18節以降に出てきます。そこでモーセが民にこう言ってます。恐れちゃいけませんって。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。救いを拒んでいる者たちだけが必要なんではなくて、このレッスンは我々クリスチャンにも必要です。私たちは神を恐れるということを学ばなきゃいけない。だって本当に恐れているなら我々は神を悲しめる、神の栄光を汚す罪から離れようとするからです。そしてもう一つ付け加えるとしたら、主を恐れて生きることがあなたや私が祝福を神様からいただくその術なんです。イスラエルの民がエジプトを出てきましたでしょ。40年間彼らの罪ゆえに砂漠を、荒野を彼らは歩き回るわけです。出てきたその初代の者たちはみんな死に絶えてしまうんです。2人を除いて、次の世代が起こって、その次の世代がヨシアたちと共に約束の地に入っていくわけです。その時にモーセが何をしたかというと、警告を与えるんです。こう言ってます。主は私たちがこの全ての掟を行い、私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためだって。私たちの神主を恐れるように命じたって。それはいつまでも私たちが幸せであり生き残るためだって。申命記の 6-24 です。申命記の 31-13 にも、これを知らない彼らの子供たち、これを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、あなた方がヨルダンを渡って所有しようとしている地で、彼らが生きる限りあなた方の神主を恐れることを学ばなければならないって。私たちも同じように主を恐れることを学ぶことが必要です。主を恐れるならば私たちの生き方に間違いなく素晴らしい影響を及ぼすからです。ですから主を恐れている人っていうのは主に喜ばれることを行いたいと、そのことをいつも心がけている人です。この教会は主を恐れる教会である。また44節と45節見ていただきますとね、この教会は分かち合う教会でした。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたって。同じようなことが使徒の4章の32節や34節35節にも出てきます。どういう教会だったかというと、兄弟姉妹たちを愛し合うゆえにそれぞれの必要を補っていたということです。これは自分のもんだから私がではなくて、必要のある人たちにそれを分配していたって。彼らが考えたのはこの地上のことだけじゃなかったんです。永遠を考えたんです。だってこの地上にどんな宝を積んでも我々みんなそれを持っていくことはできません。みんな置いていかなきゃいけない。彼らが考えたのは地上はなくて天に宝を積みましょうって。ですから主がおっしゃっていることを実践するために彼らはこうして自分たちが持っているものを分かち合いながら人々を助けたんです。でそれを行っていなかった教会は今我々が学んでいるコリント教会です、ね、この初代教会はっていうと、兄弟を愛する、兄弟姉妹を愛する教会であったゆえに、彼らは分かち合いながら 持っているものを分かち合いながら助け合っていた、そういう教会だった。7番目に出てくるのは46節のところです。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂きと、こう続いていきます。でこの46節にも、42節で私たちが見てきたように、兄弟たちが一生懸命に継続して専念して励んでいた、覚えてます？そういう動詞が使われてるって42節で見ましたでしょ。何を彼らは一生懸命行っていたのか、4つのことがあったって。この46節にも同じ言葉が使われてるんです。ということはこの教会はこういったことを熱心に行い続けていたということです。でそこにこの箇所に書かれてあるのは、彼らが毎日心を一つにして宮に集まっていたと、霊的一致を持ってこの人々は毎日宮に集まっていたって。彼らは毎日宮に集まって、ちょうどその当時まだ残っていたエルサレムの神殿に彼らは集まっていくんです。紀元70年でそれが滅びるまで、その時まで彼らはそこに集まってたんです。つまりこの教会っていうのは主を礼拝することを喜びとしてたんです。個人としてもそうだけども、群れとしてもいつも神様を褒めたたえたい、一緒になった神様を崇めたいって、義務感で教会に来てたんじゃないんです。彼ら喜んできてるんです。主を愛するゆえに、もうすでに見たように彼らは兄弟姉妹たちを心から愛してました。同時に彼らは神を愛するゆえに、この神を崇めていたいって。ですから彼らは宮に共に集まったんです。そしてその後に礼拝の後、彼らは哀賛をするわけです。食事もしました。でこの箇所を見るときに、家でパンを裂いていたって、その後に喜びと真心を持って食事を共にした。おそらく彼らが何をしたかっていうと、少なくとも3000数百人の人たちがいるわけでしょ。そんな人々を一堂に集めるような場所がある存在してません。だからどうしたかっていうと、彼らはそれぞれに家に分かれたんです。まさに家の教会のようです。そうやって分かれていって、それぞれのところで何したかっていうと、食事もするんですが、一緒になって聖餐式を行っているんです、ね、共に集まる時だけない。そうやって分かれた時も、彼らがしたことは何かっていうと、彼らはそこにあって主の十字架を覚えるんです。自らの心を吟味するんです、ね、こうやって彼らは主を礼拝することを喜びとしてたんです。ちょっと考えさせません、皆さん。私たちがどんなふうにこの礼拝を考えているのかって。彼らは毎日集まったってんです。強制されてもね、彼らはやりたかったんです。万難排して神様を礼拝したかった。私たちは礼拝をするものとして生まれ変わった。我々のその生活の中で、その礼拝というものはどの順位なのか、どの位置を占めているのかって。神を礼拝することができる、これは我々にとって最も幸せなことじゃありません？だから多くの皆さんは、普段できてた共に集まって礼拝するというこの行動の礼拝ができなくなったら、大変この機会を求めていたはずです。今までは毎週集まってきてた、それができなくなった。ある面で今日我々特別な日です。こうして顔を合わせて一緒に神を崇めることができるって、この人々はそれを毎日やったんです。何回やったからいいじゃないです。問題なのは、本当に神を愛して神を崇めることを何者よりも喜びとしていたかどうかです。そういう教会だったということです。あと2つです。この教会っていうのは大変喜びにあふれた教会だったって。この46節のところ出てきますよね。喜びと真心を持って食事を共にしって書いてます。喜びと真心を持って彼らは食事をしていたって。この喜びっていう言葉ですけどもね、これはなんとなくこうただ嬉しかったっていうんじゃなくて、これは大喜びしている様子です。時にこの言葉っていうのは、言葉とか態度で表される。どんなふうに、もう飛び跳ねるとかね、踊っていくとかっていう、 そういう意味が含まれているんですから、大変な喜びなんです。あなた本当に喜んでんのって聞かれて、喜んでますよってどっちかよくわからないような表情で答えるような、そんな人たちじゃなかった。もう誰が見たって分かったんです。この人たちのうちには喜びがあふれてた。しかも真心って続きます。この言葉っていうのはね、謙虚とか謙遜とか純真とか、そういう意味もある言葉です。ですからちょっと思ってくださいね。想像を見せてみてください。この人たちがそれぞれの家に集まった時、もちろん宮に集まった時もそうでしょう。喜びにあふれてたんです。神への感謝にあふれてんです。そして同時にどういうグループだったかっていうと、みんな謙虚だったんです。その中で誰が一番だとか、誰が霊的だとか、そんなくだらない話はしてないんです。みんな使い合う者たちだった。ちょうどパウロが言ったように、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。ピリピの2の3章にあるように。いいです。それが霊的な人の姿なんです。霊的でなければ自分を誇りたいんです。自分を自慢したいんです。自分を人々の前で見せびらかしたいんです。でも主によって自分の本当の姿が悟らされている人間というのは、自分を誇るようなことはもう遠の昔にやめてます。私たちの誇りはイエス様だってとした彼らは、みんなが謙虚になって、みんなが使い合うものとして集まってたって。しかもこう続きますよね。神を賛美していたって。これはね、神様の偉大さとか、神様の素晴らしさとか、神様の卓越さっていうものを彼らは口にしてたということです。描けます？皆さん、喜びにあふれた人々が集まってて、みんな人に仕える者たちであり、そして彼らが口にすることは神様の素晴らしさを口にしていたって。彼らが考えてたのは自分のことじゃないんです。彼らが自分たちのフォーカスを当てていたのは自分たちじゃなくて神に向けてたんです。だから集まった時に神様の素晴らしさを語り合うんです。で、なんでイエス、こんなことがこの群れの中になされていたのか確信言いますよ。それは彼らが聖霊に満たされていたからです。この聖霊なる神様が喜びの源であり、その方によって彼らは満たされているんです。普通じゃ人間的な努力によってこんなことを私たちが再現しろって言ったって無理です。これは神の御業だったんです。神が彼らに喜びをくださってた。ということは、いいです、ということは、あなたや私も同じように歩むことができるということです。だってあなたも私も聖霊いただいているからです。もう一つだけ9番目に付け加えてすればね、この教会は大変霊的な教会だったと言います。大変霊的な教会だ。だって6章になると、12人たちは自分たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのよくないって言って、7人の人を選びなさいって言ったわけです。で、この7人が執事だとは書いてません。少なくともエルサレム教会においてこういう働き人が必要だ、そして人数的にも7人がいいだろうということで、彼らはそれを選んだんです。でもこの選びにおいてどんな条件があったかというと、ここに書いてます。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選べって、使徒の6章の3節です。つまり聖霊に満たされている人たち、神の知恵にあふれている人たち、そして周りの人々からも外部の人たちからも評判の良い者たちを選びなさいって、教会の内だけじゃなくて教会外からもって、こういう人を選べと言ってたのは、こういう人がこの群れに必要だって、こういう人々が十人人たちができない働きを補っていくんだって。 まさに霊的な人々がリードする教会だったんです。彼らが言ったのは、じゃあこの社会において成功した人とか学歴の高い人とかこういう人を選びなさいなんて言ってないんです。神の前に喜ばれる人を選びなさい、霊的な人を選べって。この初代教会を我々今見てきたわけです。御言葉を実践する教会だったし、神が喜ばれる交わりを行っている教会であり、常に主の十字架を誇りとする教会であり、御心を求めて祈り合う教会であり、そして主を恐れる教会であり、分かち合う教会である、兄弟を愛する教会であり、礼拝する教会、神を心から愛する教会であり、喜びにあふれた教会であり、そして霊的な教会だったって。さっきもお話したように教会が誕生しました。そしてこのペンテコステまで120人はここで救われていた。おそらくコリント第一の15章にあるようにイエス様は500人以上の人々に現れたと。エルサレムに120人ぐらいがいたと。おそらくガリレの近辺に500人ぐらいいたんでしょう。詳しいことは記されていません。でも少なくとも聖霊が下る前に、ペンテコステの前にイエス様を信じる者たちはいたんです。でもその人々の上に聖霊が下すことによって新しい始まりが始まったんです。新しい働きが始まったんです。教会が誕生し、そして神はこの教会を通して御業をなすこと、その働きを始められたんです。今私たちが見てきたこの9つのこの教会の特徴って、このような教会として彼らが立て上げられ、このような教会として用いられたのは間違いなく聖霊の神様の助けによってです。聖霊があなた方の上に臨まれると、あなた方は何を受けるとイエス様がおっしゃったかっていうと、力を受けるって。その神の力によって彼らはこのような働きを、このような歩みをしたんです。見てください、47節ね、すべての民に好意を持たれたって。人々がこのクリスチャンたちの変えられた生き方を見たんです。彼らが救いに預かり、この罪許されて生まれ変わった様子を彼らは見たんです。だから全ての民に好意を持たれたって、素晴らしい証が彼らを通してなされていったんです。御言葉言うのは全ての民に好意を持たれたって、それはこの人々が語るメッセージをただ聞いただけじゃない、この人たちを人々が見たからです。この人たちのうちに働いていらっしゃる、人を生まれ変わらせる力のある神を、その神が実存されていることを実際に彼らが見たからです。しかも一人じゃなくて、この群れ全体の中に。どうりで神様はこの教会を喜びになった。その証拠に主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この教会を喜んでらっしゃったんです。神はこの教会を大いに祝されたんです。これがこの初代教会です。これが私たちが模範とすべき教会です。最後に皆さんに次のことをお話して終わります。皆さんにチャレンジしたいことは何かというと、あなた自身が日々聖霊に満たされて歩むことをチャレンジします。あなたが聖霊に満たされて歩むなら、間違いなくあなたは主が喜んでくださる人へと変えられていきます。どうか皆さんが、神様どうか私を変えてくださいと、どうかあなたに用いられたいから私を変えてってください、そのためにどうか私のすべてを満たしてください、聖霊によってすべてを満たし、私の考えも私の言葉も行いもあなたが喜ばれる、あなたの素晴らしさを表すものとなるようにって。二つ目に、教会へのあなたの責任を覚えて生きることです。教会へのあなたの責任です。なぜかというと、あなた個人の歩みが教会の祝福には大切だからです。 いいです、あなたの歩みが教会全体に祝福をもたらすんです。いや私なんかとおっしゃるかもしれない、でもこの教会を見た時にみんながそのように生きてたって、私のような存在はどうであってもではなくて、あなたの歩みが非常に大切だということです。だから我々一人一人がそのことを決心しなきゃいけない。神様、このように生きたこの信仰の先輩たちのように私もそんなふうに生きていきたいって、この教会に祝福をもたらす存在でありたいって、この教会から祝福を奪う存在であってはならないって。そして彼らの行いを私たちがしっかり覚えて、どうかあなたがまず御言葉を実践する人に変えられてください。そのようなものとして成長してください。その時にあなたを祝してください。そして神様、あなたを大いにお持ちくださる、この群れの祝福となるように、そして何よりも神様の栄光を表す器としてあなたご自身が用いられるように、そのことを心から願います。父なる神様、今日もこうして久しぶりに私たちがこの場に集められて、愛する兄弟姉妹たちと共にあなたを見上げることができたことを感謝申し上げます。どうかこの一人一人を神様強め励ましてくださるように、主をどうか私を変えてくださいと、あなたが喜んでくださる器に変えてくださいと、どうかあなたがそれぞれの心に働き、すべての皆さんがその願いを持ってそのことをあなたの前に求めながら今日から新しい歩みを成していくことができますように、どうかこの愛する皆さんを主がどうか捉えてくださり、それぞれのうちにあなたの御業を成してくださいますように、あなたの恵みに感謝いたします。こんな私たちを使ってあなたの御業がなされ続けるというこの真理を今一度覚えて感謝いたします。御言葉を感謝して救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。